インフォメーションワイド、市役所、電話 283-1331。 坂戸八坂神社夏祭り。坂戸八坂神社夏祭りでは、多くの大人と子どもたちが山車を引き回し、豪華な神輿を担いで地区内を巡ります。山車の上ではお囃子が演奏され、にぎわいを添えます。またその他の地域でも夏祭りが行われます。夏祭りは春の種まきから秋の収穫の間である夏のこの季節に、作物につく病害虫、疫病、災いを防ぎ、これらを追い払うために、もともとは江戸時代頃から行われていたようです。この夏祭りは今も昔も無病息災、家内安全を願う行事であり、住民みんなの力で守られています。日時、7月14日土曜午後2時から8時30分、15日日曜午後1時から8時30分。場所、坂戸中心市街地、日の出町、本町、中町、元町地内。内容、14日土曜、山車屋台の引き回し、午後2時から。町内神輿、合同渡御、午後3時25分から。文化会館前から坂戸駅前。奉納囃子、午後6時から。坂戸神社前。お囃子紹介、午後6時50分から。文化会館前。山車の引き合わせ、午後7時20分から。文化会館前ほか。15日日曜、宮神輿渡御、午後1時から、文化会館前から坂戸駅前。山車屋台の引き回し、午後1時から。送り囃子、午後6時10分から、文化会館前。山車の引き合わせ、午後7時20分から、山労働入り口ほか。問い合わせ、商工労政課。坂っちバス大谷線の迂回。夏祭り開催中は、次の停留所には終日停車しません。三労働商店街入り口、本町、はつらつ本町診療所、坂戸市文化会館、商工会。問い合わせ、市民生活課。坂戸八坂神社の夏祭りとご一緒に、坂戸駅北口七夕祭り。日時、7月14日土曜、15日日曜、午後2時から8時。場所、タイムズ坂戸北口駐車場。内容、城西大学ヒーローショー、大じゃんけん大会、七夕コンサート、各種出展等。問い合わせ、坂戸市中心商業地研究会。電話 090-9347-5456。 まだまだあります。市内各所の夏祭り。戸口夏祭り、日時7月7日土曜午後4時から8時、8日日曜午後1時から8時。場所、戸口八坂神社、東日西神社、戸口地区内。横沼夏祭り、日時7月14日土曜、15日日曜午前10時から午後3時。場所、横沼白髭神社。高野夏祭り、日時7月15日日曜午前10時から正午。 場所、高野白髭神社。四日市場、天皇様祭礼行事、麦から神輿。日時、7月16日月曜、午前9時から11時、場所、秋葉神社、四日市場地区内。赤尾夏祭り。日時、7月15日日曜、正午から午後3時。場所、赤尾八坂神社。島田夏祭り。日時、7月21日土曜、午後2時から8時。場所、島田天神社。島田地区内。塚越夏祭り。日時、7月28日土曜、午後1時から8時。場所、塚越八坂神社、塚越地区内。7月、8月がピーク。熱中症に注意しましょう。熱中症は高温多湿な環境に私たちの体が適応できないことで生じる様々な症状の総称です。7月、8月は熱中症にかかる人が急増します。熱中症の正しい知識を持ち、周囲の人と気を配り合いながら、体を守る対策を心がけましょう。7月、8月は熱中症による救急搬送が急増します。平成29年度の埼玉県の熱中症による救急搬送者数は6月の179件と比べ、7月は1486件と約8倍で、多くの方が熱中症の症状を訴えています。また、8月も高温多湿な環境が続き、救急搬送者数が非常に多いため、注意が必要です。屋内でも熱中症になります。熱中症は屋内や夜間でも多く発生しています。すだれやカーテンで直射日光を遮ったり、エアコンを利用したりするなど、屋内に熱がこもらないよう工夫しましょう。また、屋内でも水分を十分にとるよう心がけましょう。小さい子どもや高齢者は特に注意しましょう。子どもは体温調整機能が十分に発達していません。遊びの最中に水分補給や休憩をしたり、服装に注意したりするなど、周りの大人が気をつけましょう。高齢者は暑さを自覚しにくいため、エアコンや扇風機を活用し、室温をこまめにチェックしましょう。また、喉の渇きに対する感覚が鈍くなるため、喉が渇く前に水分を取ることが大切です。熱中症の症状、軽度、立ちくらみ、手足がしびれる、汗が止まらない、等、中等度、頭痛、吐き気、体がだるい、等、重度、意識がない、痙攣が起こる、呼びかけに対して返事がおかしい、等。熱中症予防のポイント。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。温度計で部屋の温度をこまめにチェックしましょう。室温が28度を超えないよう、エアコンの設定温度や扇風機の風向きを工夫して利用しましょう。問い合わせ、市民健康センター、電話284-1621。お医者さんに行くべきか迷ったら、まず相談。埼玉県の救急電話相談。毎日24時間対応。シャープ7119。 または電話 048-824-4199、 また聴覚障害者音声言語障害者向け医療機関案内専用ファックス 048-831-0099。 赤ちゃんを病気から守る予防接種 Q&A。 予防接種は人から人へうつる病気である感染症から赤ちゃんを守るために行います。定期接種の種類が増え、1歳未満の赤ちゃんは自費で受ける任意接種を含めると最大18回の接種が必要となります。今回は予防接種の疑問などについてお答えします。 9. どうして赤ちゃんに予防接種を行うの？ A. 赤ちゃんは免疫が未発達なため、さまざまな感染症にかからないための対策として予防接種を行います。また仮に病気を発症したときに症状を軽くしてくれる効果もあります。 9. ワクチンにはどのような種類があるの？ A. 大きく分けると、生きた細菌やウイルスの毒性を弱めた生ワクチンと、細菌やウイルスの毒性をなくして免疫を作るのに必要な成分だけを取り出した不活化ワクチンがあります。 9. 生ワクチンと不活化ワクチンで接種間隔は違うの？ A. 生ワクチンは27日以上、不活化ワクチンは6日以上となっています。なお、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれ決められた間隔があるので、注意してください。9. 定期接種と任意接種はどう違うの？ A. 国が法律などで定めたものが定期接種で、個人の意思で受けるものが任意接種となっています。定期接種は定められた期間内であれば、無料で接種できます。任意接種は全額自己負担ですが、赤ちゃんの健康を守る大切なものです。 9. 予防接種を受けそびれた人はどうすればよいの？ A. 予防接種を受けることなく成長すると、免疫を獲得する機会を逃すため、いつでもウイルスなどに感染しやすい状態になってしまいます。ワクチンを受けそびれた場合は、気がついた時点で予防接種をしておく必要があります。9. 赤ちゃんは1歳までに何回予防接種をすればよいの？ A. 1歳未満の予防接種は、定期接種だけでも5種類のワクチンを15回、任意接種を含めると最大で18回の接種が必要となります。9. スケジュールの管理は大変なの？ A. 1歳未満の赤ちゃんの予防接種は回数が多く、ワクチンごとに間隔が決められているため、スケジュールの管理がとても複雑になっています。 9. 予防接種のスケジュールを簡単に管理できる方法はあるの？ A. 市では予防接種のスケジュールをスマートフォンなどで管理できるおまかせ坂戸市予防接種ナビを運営しています。接種漏れの防止にもつながりますので、ご利用ください。問い合わせ市民健康センター、電話 284-1621。 ご利用ください。おまかせ坂戸市予防接種ナビ。登録から接種までの手順。1. スマートフォン携帯電話からアクセスしてください。2. 登録するから保護者とお子さんのニックネーム、お子さんの生年月日等を入力、希望する予防接種の種類と接種方法を選択してください。3. 予防接種のスケジュールが自動作成されます。接種については医療機関へ予約してください。丸4、接種日に合わせてお知らせメールが配信されます。丸5、医療機関で接種をしてください。下水道組合、消防組合、水道企業団、職員募集。坂戸鶴ヶ島下水道組合、職種、採用予定人数、一般事務職、有資格者、一般土木職、有資格者、合わせて若干名。第一次試験日、9月16日日曜。受付期間、8月1日水曜から15日水曜。午前8時30分から午後5時15分。ただし、土曜日曜は除く。受付場所、坂戸鶴ヶ島下水道組合総務課。申し込み方法等は、総務課で配布する募集案内、または下水道組合ホームページをご覧ください。受験資格、一般事務職。1、大学を卒業または平成31年3月までに卒業見込みで、平成2年4月2日以降に生まれた方。2、短期大学、専修学校を含むを卒業、または平成31年3月までに卒業見込みで、平成4年4月2日以降に生まれた方。3、高校を卒業、または平成31年3月までに卒業見込みで、平成6年4月2日以降に生まれた方。一般土木職、土木の課程を履修し、前に読み上げた1から3に該当する方。一般事務職、有資格者。4、日照簿記検定2級以上、または全景簿記能力検定1級以上、または全省簿記実務検定1級の資格を有している方。5、民間企業等にて、その資格に関する職務経験を直近10年間、平成20年7月1日から平成30年6月30日で2年以上有する方。6、昭和55年4月2日以降に生まれた方。一般土木職、有資格者。7、1級土木施工管理技師の資格を有している方。8、前に読み上げた5と06に該当する方。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島下水道組合総務課、電話283-2051。坂戸鶴ヶ島消防組合、職種、採用予定人数、消防職員12名程度。第一次試験日、9月16日日曜。受付期間、8月6日月曜から10日金曜。午前8時30分から午後5時15分。受付場所、坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部庶務課。申し込み方法等は、庶務課で配布する募集案内、または消防組合ホームページをご覧ください。受験資格、1、大学を卒業、または平成31年3月までに卒業見込みで、平成5年4月2日以降に生まれた方。2、短期大学、専修学校を含む を卒業または平成31年3月までに卒業見込みで、平成7年4月2日以降に生まれた方。丸三、高校を卒業または平成31年3月までに卒業見込みで、平成9年4月2日以降に生まれた方。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部庶務課、電話281-3119。坂戸鶴ヶ島水道企業団、職種、採用予定人数、事務職、技術職、土木電気化学、合わせて若干名。第一次試験日、10月14日日曜。受付期間、8月31日金曜から9月7日金曜。午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日曜は除く。受付場所、坂戸鶴ヶ島水道企業団庶務課。申し込み方法等は、庶務課で配布する募集案内、または水道企業団ホームページをご覧ください。受験資格、事務職・技術職、土木・電気・化学。丸1、大学を卒業または平成31年3月までに卒業見込みで、平成2年4月2日以降に生まれた方。丸2、短期大学、専修学校を含むを卒業または平成31年3月までに卒業見込みで、平成4年4月2日以降に生まれた方。丸3、高校を卒業または平成31年3月までに卒業見込みで、平成6年4月2日以降に生まれた方。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島水道企業団庶務課、電話283-1957。地域で守ろう子どもの安全。登下校中の児童生徒が不審者から被害を受ける事件が全国で発生しています。子どもたちの安全のために、より多くの地域の皆さんのちょっとした見守りが大きな力となります。多くの大人が子どもたちを気にかけ、見守りを広げていきましょう。学校応援団、登下校の見守り。学校応援団は、学校、家庭、地域が一体となり、地域ぐるみで子どもを育てようとする取り組みを組織化したものです。保護者や地域の方が防犯ベストを着用し、登下校の見守りや通学路のパトロールなど、子どもたちの安全を守っています。問い合わせ、学校教育課。子ども110番の家、連絡所。子ども110番の家、連絡所は、子どもが不審者から逃げる際に、駆け込んで安全を確保する場所です。子ども110番の家は、黄色のプレート。子ども110番連絡所は、プレートと青色の上り旗が目印です。生活の中で見守り活動。見守る目が多ければ多いほど、不審者への抑止力となり、事件を未然に防ぐことができます。自分の生活の中でできる見守りにご協力をお願いします。小中学生の登下校の時間帯。通常、登校午前7時ごろから8時15分ごろ。下校午後2時ごろから6時ごろ。問い合わせ、社会教育課。7月29日開催、夏の図書館祭り。1、お楽しみ袋の貸し出し。中身は開けてのお楽しみ。ただし、1人1袋です。限定100セット。2、お話玉手箱。時間、午前10時から11時。 対象、幼児から小学校低学年、定員50名、当日先着順。丸三、ひよこちゃんのお話し会、時間午前11時10分から11時30分。対象、0から2歳児と保護者、定員20組、当日先着順。丸四、図書館員体験教室、時間午前10時から正午、対象小学3年生から6年生、定員16名、申し込み多数の場合は抽選。申し込み7月7日土曜から20日金曜に直接窓口または電話。丸五、折り紙、工作、昔の遊び教室、時間午前10時30分から午後2時、対象幼児から。丸六、私の生まれた日はどんな日、新聞のコピープレゼント、時間午前11時から午後3時、対象小学生以上。丸七、親子おすすめ絵本サロン、時間午後2時から3時、対象3から5歳児と保護者、持ち物、お気に入りの絵本。なお、費用はすべて無料。問い合わせ、中央図書館、電話281-6369。明るい選挙啓発ポスター募集。選挙が明るく正しく行われるためのポスターを募集します。ポスターの内容、明るい選挙を呼びかけるもの。画材、描画材料は自由。紙や布など、絵の具材料だけに限りません。大きさの基準、画用紙の四つ切り、542mm×382mm、八つ切り、382mm×271mm、またはそれに準じる大きさ。注意事項、作品の裏右下に、県名、埼玉県、学校名、学年、氏名、振り仮名を明記してください。応募資格、市内の小学校、中学校及び高等学校に通学している児童・生徒。募集期限9月7日金曜。応募方法、通学する学校を通じて選挙管理委員会へ応募。問い合わせ、選挙管理委員会。蜂2号用心。夏から秋にかけて蜂の巣作りが活発になり、特に蜂の数が増える9月ごろが最も危険です。蜂の巣は早期発見、早期駆除。家の周りで蜂が飛んでいたら巣ができているかもしれません。軒下、窓枠、戸袋、床下、木の枝、茂みの中などできやすい場所は点検しましょう。蜂の巣は1年限りで、翌年に同じ巣は使いません。蜂の巣ができてしまったら、蜂は種類によって特性に違いがあり、対応も変わります。まずは巣の形から種類を特定し、適切に対応しましょう。スズメバチの巣。初期の巣は、とっくりを逆さにしたような形をしています。大きくなると、球形や楕円形で、縞模様が見られます。特に攻撃性、毒性が強いため、専門の業者に駆除を依頼することをお勧めします。駆除は有料です。スズメバチ以外の巣、アシナガバチやミツバチの巣は、お椀を伏せたような半球状で、下から六角形の巣穴が多数見えます。 巣の駆除はホームセンター等で購入できる蜂専用の駆除スプレーを使ってご自身で行うか、専門の業者に依頼してください。蜂の巣の駆除について、市では一般家庭や民間施設にできた巣の駆除は行っていません。巣の駆除には次の2通りの方法があります。個人で駆除、市が無料で貸し出ししている防護服をご利用ください。貸し出し期間は3日間です。詳細はお問い合わせください。また使用は市内に限ります。専門業者に依頼、駆除が困難な場合には専門の業者へ駆除を依頼してください。費用は全額自己負担です。また1社、埼玉県ペストコントロール協会、電話 048-854-2890 では駆除業者の紹介や相談を行っています。蜂に刺されたら速やかに巣から離れ、毒を絞り出し、傷口を流水で流しましょう。蜂に刺されると強いアレルギー反応を起こす場合があるので、早めに医師に診てもらいましょう。問い合わせ、環境保全課。少年の主張大会作文募集。テーマ、自由。未来に向けて考えていること、希望、提案。日常生活の中で感じていること、大人に訴えたいこと、等。募集部門、1、小学生の部、4年生以上。2、中学生の部。3、高校生、一般の部。中学卒業後3年以内の方。現行企画。1、2、縦書き400字詰め原稿用紙4枚以内。4分以上5分以内にスピーチ。3、縦書き400字詰め原稿用紙6枚以内。6分以上7分以内にスピーチ。応募方法、8月31日金曜までに、市内小中高等学校在学者は各学校を通じて応募。また、市内在住で市外の学校へ通学されている方、及び市内在住在勤の中学卒業後3年以内の方は、直接社会教育課へ応募。なお、優秀な作品については、11月17日土曜に行われる少年の主張大会で発表していただきます。問い合わせ、社会教育課。坂戸市生き生き高齢者を募集。地域活動をされている高齢者や、市民の模範となる高齢者を、生き生き高齢者として認定しています。対象、市内在住のおおむね75歳以上の高齢者で、次のいずれかの活動に該当し、おおむね5年以上活動している方。長年にわたり、運動、地域活動、文化芸能活動等で活動している方。新たな目的に向かって、挑戦をされている方。ただし、報酬を得る活動、職務として行う活動は除く。応募方法、候補者推薦書に必要事項を記入の上、高齢者福祉課へ。次選・他選を問わず応募可能です。候補者推薦書募集要項は、高齢者福祉課、各出張所、公民館、老人福祉センター等にあります。また、市ホームページにも掲載しています。応募期限、7月27日金曜。認定者の決定、 書類審査により決定し、10月に認定証の交付を行う予定です。問い合わせ、高齢者福祉課。介護保険サービスにおける利用者負担の軽減及び介護保険料納入通知書の発送。施設サービス等における居住費・食費の軽減。施設サービス等を利用した場合、利用料のほかに居住費や食費が自己負担となります。ただし、所得等に応じて次の通り、居住費・食費の負担額が軽減されます。対象、市町村民税・非課税世帯、別世帯の配偶者・内縁関係の方を含む、で、預貯金等の資産が単身で1000万円、配偶者がいる方は合計で2000万円以下の方のうち、表1のいずれかに該当する方。表1、利用者負担段階の対象者。利用者負担段階、対象者の順に読みます。第1段階、生活保護受給者の方、または老齢福祉年金受給者。第2段階、前年の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額、括弧遺族年金と障害年金の合計が80万円以下の方。第3段階、上記の段階に該当しない方。表1終わり。負担限度額、表2の通り。表2、負担限度額、日額、利用者負担段階、居住費、滞在費。1、ユニット型個室。2、ユニット型個室的多焼室。3、従来型個室。4、多焼室。食費の順に読み上げます。第1段階、1、820円、2、490円、3、490円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護320円、4、なし、300円。第2段階、1、820円、2、490円、3、490円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護420円、4、370円、390円。第3段階、1、1310円、2、1310円、3、1310円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護820円、4、370円、650円、表2、終わり。対象となるもの、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院における居住費と食費、短期入所生活介護、短期入所療養介護、ショートステイにおける滞在費と食費、申請方法、サービスを利用する前に、預金通帳等のコピーを持参し、高齢者福祉課に申請。なお、毎年申請が必要となります。また、虚偽の申請をした場合、支給額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。社会福祉法人等による軽減。低所得者で特に生計が困難な方は、 介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担額を軽減する場合があります。施設等へご確認ください。高額介護サービス費の支給。介護保険サービスの利用料は1ヶ月ごとの自己負担額に上限が設けられ、上限額を超えた分は高額介護サービス費として支給されます。支給対象者には市から申請書を郵送します。介護サービスの利用料負担割合。8月より自己負担の割合が新たに1から3割となります。負担割合は世帯構成と前年の合計所得金額に応じて変わります。現在要介護認定を受けている方全員に7月中旬に負担割合証を発送します。介護保険料の納入通知書発送。7月中旬に納入通知書を発送します。納期内の納付にご協力ください。なお、納付で金融機関等へ出向くことが困難な方は訪問徴収も行いますのでご連絡ください。問い合わせ、高齢者福祉課。坂戸市幼児教育の在り方に関する検討会委員を募集。本市の幼児教育の在り方について意見を聞くため、検討会の委員を募集します。応募資格、次のいずれかに該当する方。本市に引き続き1年以上住所を有する20歳以上の方。本市に在勤または在学する20歳以上の方。ただし、次の方は応募できません。応募日現在、本市の付属機関等の委員になっている方、政党役員または政党職員。募集人数2人。任期平成30年度。委嘱日から提言があった日。応募方法。申し込み書に作文、幼児教育について、800字以内を添えて、教育総務課へ提出してください。応募要領、申し込み書は、教育総務課窓口、各出張所、公民館にて、配布及び市ホームページでダウンロードできます。応募期限、7月31日火曜。選考方法、坂戸市附属機関等委員公募選考委員会において、書類審査により決定します。問い合わせ、教育総務課。暮らしをもっと便利に、坂戸市市民便利帳を配布。2018年度版、坂戸市市民便利帳は、市の魅力や、地域情報を伝えるとともに、暮らしに役立つ行政サービスや市内の地図をまとめた冊子です。市と株式会社前輪と共同で発行し、7月下旬から8月中にかけて、市内の全世帯を対象に配布します。転入した方には窓口にてお渡しします。なお、届かない場合は、シルバー人材センターへご連絡ください。問い合わせ、広報校長課シルバー人材センター、電話2835544。国民健康保険税納税通知書、後期高齢者医療制度に係る書類を発送。世帯主が納税義務者です。国民健康保険税の納税通知書を7月中旬に世帯主へ発送します。世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、世帯内に加入者がいる場合、世帯主が納税義務者、偽性世帯主となります。 またすでに世帯内の全員が会社の健康保険等に加入したのに納税通知書が届いた場合、国民健康保険の資格喪失手続きが必要となることがあります。手続きには国民健康保険の被保険者証と新たに加入した健康保険の被保険者証を持参してください。国民健康保険税の軽減、倒産や解雇などの事情で会社を退職した方は、雇用保険の受給資格があり、特定の離職理由に該当した場合には、国民健康保険税が本人の申請により軽減される制度があります。問い合わせ、健康保険課。後期高齢者医療制度に係る書類を7月中旬に発送。被保険者証、保険証。保険証の有効期限の更新に伴い、新しい保険証、有効期限、平成31年7月31日を7月中旬に簡易書留で郵送します。保険料額決定兼納入通知書。保険料は平成29年中の所得に基づいて計算し、被保険者一人一人が納付義務者になります。限度額適用、標準負担額減額認定証、対象者のみ。昨年度中に認定証の交付を受けた方で、本年度も住民税非課税世帯の方が対象となります。問い合わせ、健康保険課。自分では気づけない生活騒音。生活騒音って何？生活騒音とは、私たちが生活する上で発生する音で、不快感を与えることや迷惑をかけるような音のことです。生活騒音の例、掃除機や洗濯機の音、テレビの音、人の話し声。何が問題なの？音の感じ方は人それぞれであり、自分にとっては何気ない音でも周りに迷惑をかけている場合があります。法律や条例での規制は？生活騒音は法律や条例の規制対象外です。生活騒音を減らすには？掃除機や洗濯機などを購入する際は、音の小さい機種を選ぶ、時間帯に配慮する、当事者同士で話し合い両者で解決に努める、近所付き合いを大切にし相手を思いやる気持ちを持つ。問い合わせ、環境保全課。第18回坂戸よさこいオープニングプレステージ出演者スタッフ募集and 2018坂戸夏よさこい坂戸駅南口会場の出展者募集。オープニングプレステージ出演者募集。日時10月20日土曜、21日日曜、午前10時から午後1時。場所ステージ会場、文化会館大駐車場。応募条件、音楽、ダンス、演劇等の団体または個人。募集人数、若干名。なお、応募者多数の場合は出演日程等を調整することがあります。また、好転時は中止となる場合があります。スタッフ募集、日時、10月20日土曜、午前10時から午後7時、21日日曜、午前10時から午後6時。ボランティアスタッフ。内容、給水所、着替え所、会場案内等。場所、ステージ会場等。応募資格、18歳以上の方。救護スタッフ。場所、 各会場の救護所、応募資格、看護師の資格を有する方、募集人数、若干名、報酬、時給1300円、共通事項、応募期限、7月27日金曜、申し込み方法と詳しくは、坂戸よさこい公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、坂戸よさこい実行委員会事務局、商工労政課内、2018坂戸夏よさこい、坂戸駅南口会場の出店者募集、日時8月18日土曜、19日日曜、募集数4店舗、出店料無料、問い合わせ、坂戸夏よさこい実行委員会事務局、電話090-9347-5456。市民総合運動公園各種教室、ダンス教室、美姿勢、美ウォーキング、美ジャズダンス、日時7月から9月、原則木曜午前10時40分から11時50分で月3回。内容、美しい姿勢を意識したエクササイズ等。対象、成人。定員20名、先着順。費用、1回1500円、または月会費4000円。無料体験あり。ベビーと触れ合いダンシング。日時、7月から9月、原則木曜午前9時45分から10時30分で月3回。内容、赤ちゃんを体に乗せたりしながらエクササイズ等。対象、首が座っている乳児から2歳までの幼児と保護者。定員20組、先着順。費用、1回1000円。または月会費2500円。無料体験あり。バレーボール教室、日時毎週木曜午前10時15分から11時45分。対象、成人女性、未経験か。定員30名、先着順。費用、月3000円、入会金5000円、無料体験あり。講師、NPO 法人アザレアバレーボール振興会による専門コーチ。持ち物、室内履き、運動ができる服装。共通事項、申し込み、7月8日日曜から参加費を添えて直接窓口へ。詳しくは市民総合運動公園管理事務所へお問い合わせください。問い合わせ、市民総合運動公園、電話284-1771。水道教室、水源から水道水ができるまで。期日、8月22日水曜、集合場所、鶴ヶ島浄水場、鶴ヶ島市スネオリ2023。内容、防災拠点、利根川ダム資料室、前橋市、下久保ダム、児玉郡上川町、利根大関、行田市で、治水や利水の学習。なお、天候により日程の変更があります。詳しくは水道企業団ホームページをご覧ください。対象、1、市内在住で小学校4年生以上、かつ2名以上での申し込み。中学生までは保護者同伴。2、ご自身で歩ける方。定員40名、 申し込み多数の場合は抽選。費用無料。申し込み7月3日火曜から13日金曜、消印有効に往復はがきまたは電子メールに水道教室参加希望、郵便番号、住所、参加者全員の氏名、振り仮名、年齢、電話番号、集合場所の駐車場利用の有無を明記の上、坂戸鶴ヶ島水道企業団庶務課庶務担当、郵便番号350-0214、坂戸市千代田 1-1-16、 メールアドレス shomu@sakatsuru-suido.or.jp へ。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島水道企業団庶務課、電話2831957。施設予約が簡単に。インターネットで施設の利用予約を行えます。坂戸市公共施設予約ウェブサイトでは、パソコンやスマートフォンなどから24時間施設の空き状況を確認でき、施設の利用予約を一部施設を除き行うことができます。施設の利用予約を行うためには、事前に利用団体登録が必要となります。利用予約可能施設、各公民館、日西地域交流センター、勤労女性センター、文化会館フレア、文化施設オルモ、健康増進施設サンテ坂戸。利用団体登録方法、坂戸市施設予約利用団体登録申請書に必要事項を記入の上、利用団体登録受付可能な窓口へ。なお、坂戸駅前集会施設、福祉センター、ワークプラザ、市民総合運動公園については、空き状況の確認のみ可能です。システム利用方法と詳しくは、坂戸市公共施設予約ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ、情報制作課。国民年金保険料の免除・納付猶予の申請。国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が免除・猶予となる保険料免除制度や納付猶予制度、50歳未満の利用ができます。平成30年度分、平成30年7月分から平成31年6月分までの受付は、7月2日月曜から開始されます。利用される方は、7月中に申請してください。また、可燃度分は、申請時点の2年1ヶ月前の月まで遡って申請できます。国民年金のマイナンバーによる届け出申請。3月5日から基礎年金番号で行っていた国民年金各種届け出申請について、マイナンバーでも行えるようになりました。マイナンバーによる手続き、マイナンバーカードまたは番号確認書類、身元、実存、確認書類、印鑑、シャチハタ付加。問い合わせ、川越年金事務所、電話 242-2657、 市民課。